さあ始まりました。なんと第6回スポマンジャパンです。よろしくお願いします。来ました、今日はまずすごいエポックメイキングのことがあります。なんとゲストが2回目の出演者が来たさあ皆さん覚えてるでしょうか。今日はハーマイオニーさんに来ていただいております。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
来たハーマイオニーさん、ああもう何度でも巷で、私の巷でも彼女に会わせてくれてリクエストも多くて、ちょっと危ない人ばっかりからそういうリクエストが当分会えないと思うんですけど皆さんもどんな人か想像して楽しんでくださいだから怪しいなすいませんごめんなさい。はい、そしてですね、もう一人来てもらっております。今日は素敵な、ハスキーボイスでお送りします。お姉さんです。
はい、お姉です
、はい、普段はもっと美声なんですが酒の飲みすぎでこんな声になっております。
声がちょっと、
はい、
ちょっとこれ張りながら
聞き取りづらいかもしれません、
はい、すいません、
はい、じゃあお姉とハーマイオニーといえば、ロンでしょうっていうわけでロンは出てこないんですが嘘です、今日のロン別にお姉じゃないし、はい、ハリーポッターにお姉出てこないし、
出てこないですね、
はい、そんなのはよくて、今日のネタはなんと旬なネタです。バレーボールです。
お、き
たー。さあ、お、で、ちょっと前回出演していただいたグレツキーさん、日本のグレツキーさんがあまりにも熱く語ったんで、今日ライトに お届けしたいと思います。はい、なんでちょっとグダグダになるかもしれませんが、またいつものように楽しくいきたいと思います。では、まずバレーボール、まずじゃあさらっと、もう説明もあんまりいらないかもしれませんが、バレーボールって何ぞやを駆け足でいきたいと思います。まずアメリカで生まれました。でさっきお姉が番組始まる前に JW ニコルが作ったって言ってましたがそれは全くのデマで何一つ合ってません。1895年にウィリアム・ G ・モーガン、どんだけ違うんだっていう、
はい、
JW ニコルのかけらもございません。ウィリアム・ G ・モーガンさんが、女性と子供が楽しめるように、この人 YMCA の指導者だったらしいですね、ができて日本に、YMCA 経由で、なのでアイスホッケーは横浜の平沼町の
平沼さんが
作って、平沼町には、銅像も建ってるらしいんですが、はい、で今度グレツキーさんと私で、全日本のジャージを、その銅像にかけに行くという夜中のミッションがあるんですが
グレツキーさん
じゃあ、違う、
違う、
パックマンさんごめんなさい、ゲストの名前間違えた、パックマンさんだ、やべえやべえ、カットカットみたいな初の編集が出るかもしれない。パックマンさん、パックマンジョーンズだ、日本のパックマンさん。だ、銅像をパックマンと夜な夜なユニフォームを着せに行くんですが、着せに行く銅像はありません、日本には。残念。で、6人制やら9人制やらいろいろあるんですが、最近ラリーポイント制だとかリベロとか、
そうですね、新ルールが。
リベロとラリー制は比較的最近ですもんね。
そうですね、10年ぐらいですか、多分。
お姉さんが高校生の時はありました？
ちょうど入ってきたぐらいですね。
ああ、じゃあルール改正なんか。
改正の時です、まさに。
現場の混乱とかあったんですか？
いや、ありました、ありました。
あ、本当に？
はい。まあ、高校生に必要なのかっていう、ほうほうほう、すごい話になってましたね、やっぱ。
あと、サーブ権あるのに、なんか相手にボール返しちゃった
りと
か、そういうことだ。
一回もう、一通りやります
ね。はい、面白い。それでツッコミとかやってみたかったんですね、うん、おいおいみたいなね、なるほど。でそんなにじゃあ歴史が、その辺は今のルールになって浅いと。で今日ハーマイオニーさんは一般人としてのご意見いただくんですか、はい、知ってました俺。
いやもう体育もバレーボール全くできなかったので、
はい、難しいですよねこれ。
もう何もできなかったです。
よく体育であるのが、うん、バレーボール部だけが活躍し、
そうです
よ、イエーイみたいなの言うんですよね、またあれ。
それは言います
ね、
で手がすごいあの変な色になるんですよ、
う
ん、
そうだからあの僕もあったんですけど、まあ、多少ねちょっと打ったりとかできたんですけど、やっぱり部活やってる人に勝てないから、だからあれスパイクとかね避けてほしいんですよね下手くそな人にありませんでした社長それ、
なか
ったですか。
学校あのマラソンとソフトボールとサッカーしか体育やらなかった。
あ、よかったですね。あれすごい惨めな気分になりますよ
すいません、
いやいやいや、まあ、で、あのバレーボールっていうのはあの喜んだりとかする回数が多いので、今日のテーマは、まあ、バレーの応援とかについてライトに語りたいと思います。いや応援です。で、最終的にはこのメンバーで、お姉とハーマイオニーを交えてですね、どうやったらバレーボールをもっと正しく盛り上がるんだ、うん、どうやったらもっといい応援ができるのかというのをちょっと答え出るかな
出るといいですね
不安だな今日は
答え
というわけで、じゃあちょっとまず日本チャチャチャ、ありますね。
ありますね、はい、
バレーといえば、
バレーといえば
日本
チャチャチャ、日本チャチャ、これでもバレーに限らずやりません？やんないか。
バレーですか、見ない。
ラグビーもないし、バスケットも見ないし、野球もないし、
ないですね、
ないですね、
ないですね、多分。
なんであれいいんだろうね、言いやすいのかな。
女の人が言わないとね、なんかぽくないですよね。
確かに、
うん、男が言うイメージないかもです、ね、
どうですか、男で日本チャチャチャって言ってたらしかも女子バレーの会場で
見てみたい、
見てみたい
です。でもチャチャチャ口では言わないん
じゃないですか。あ、そうね、まあね、それはそうだ、はい、
日本
なんかちょっと違う、
確かにな
んか
違うものなんですか、
ね、お茶の間のお父さんやってないですね
軽い感じなんですか、
軽い感じなんですか、どうですか、男性のやってた方としてあれはこう、いや女子バレーを見てるときはあれやるんですか。
いや、やらない
やなんかもっと男らしいの欲しいですよね。
そうですね、やっぱ女子が強いからですかね。なんか
女子が強いですからね、うん、あのサッカーで言うと俺は最近あんまり言わないか、あれもどんなんだろう。
最近日本だけ言ってますよね。
ああ、そうですね、
日本ですね。なんか男女、うん、ユニセックスっていう、
なんか男性のイメージありますね。
男性寄りです
かね。男性寄りですかね。でも必ず観客席があれ不思議で、あれわざとそこに座らせてるのかと思うぐらい、あのこの前の日本シリーズもそうだったんですけど、ユニフォーム着た可愛い子がなんか前の方にいるじゃないですか、毎回
いますね。
ね、
探してるんじゃない
ですか。探してるんですかね、一心。
あれ探してるんじ
ゃないですか。テレビ局がお前もちょっと前に来いとかやってるんですかね、可愛いと。でも一緒に行った隣のことがかわいそうですよね、それね。
こう半分だけね、
見切れちゃって。
じゃあちょっとそれ女性っぽい。で、これちょっと調べると、まあ誰でもすぐ調べるんですが、なんとこれバレーボールファンにとって、ちょっとショッキングなニュースなんですけど、この日本チャチャチャを考案したのは、始まったの、サッカー。残
念。全然こう違う。
でこれもっと調べるとなんと1968年にアーセナルと親善試合をした、そこで初めて取り入れられた、
うん、男寄りなんですかね。
男寄りなんですかね。当時草食系だったんですかね日本男子は。
いや
当時そんな言葉ないでしょ
う、
ね。
そうですね、
ハーマイオニーさんは草食系男子にちょっとねいろいろ思うことはありますか
私はあんまり好きじゃない。
あんまり好きじゃないですね、
はい、
肉食え、
はい、
もうみんな
男なら、
はい、もう我々もこの後肉食いに行きます、ねはい、で、そこからなんやかんやでバレーボールに移って、なんと1981年の、宮城で行われた当時のワールドカップのアメリカ戦以降、なんでここで限定できるのかっていうのも不思議なんですけど、定着したと、 でそれ以来異議を唱える人なしみたいな。
でも30年ももう歴史があるんですね。でも、
まあ、確かに30年もやってたら今さら変えようっていう人の必要性がないですかね。どうなんでしょう、なんか思いつきます？
他のですか？
ええ、他の何がいいですかね。ヒップホップ調とか
それなんかイエーイエ
ーまたファン層変わります
かそう、そうですね、ちょっとお茶の間のお母さんダメですね、はい、失礼しました
見てみたいですけど。
でそんな日本チャチャチャ、まあ、バレエといえば日本チャチャチャ、他に思い浮かぶことあります？
バレエといえば
バボちゃん、
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 はい、
バレエといえばやってた人はどうですか、思い出すのは何ですか？エグレンとかモップとか、わかんない、
え、
なんかこの練習は嫌だったとか。
ああ、いや、それはいっぱい、バレーボールも、はい、あの陰気臭いスポーツなんで
陰気臭いなんてこと
言う、はい、ららららいろいろこう、ネガティブな練習いっぱい、
ネガティブ練習がいっぱいある。長いですよね、
長いです、バレーボールの練習ひたすら長いです。
あれなんであんな長いんですか？
あれは多分監督が基本的に意地悪なんだと思う、はい、指導者がちょっと意地悪な人、
指導者が意地悪。じゃあちょっとそっちに行きましょうか。意地悪といえば日本代表の監督、やったら怒る監督が今まで多かったですよね。ああ、私印象的なクズワ監督
が怒ってましたね。
ね、テレビ局も煽って煽って、
うんうん、
あれバレーボールってやっぱりみんな指導者やっぱり怒るんですか？
怒りますね。
はあ、
あんま優しい
監督はいない、
聞いたことないですね。
いないんですか？君ならできるよみたいな頑張っていこうよとか、
いてもいいです
ね、え、信じてるよみたいない
ない、
いないですね、
聞いたことないですね。なんかスポコンのこう女子スポコンの
アタック、う
ん、ナンバーワン、
ナンバーワン、
うん、ああそっから来てるんですかね。でもクズワ監督の時はテレビの告知も怒る、名称、
そうですね、
怒る監督みたいな、うん、いや、それで見るんだったらそれで人気出るんだったらって僕はちょっとはためから冷めた感じで。あれはハーマイオニーさんどうでした？あれ見て私バレーボールやるとか、
私怒られるの嫌いなん
ですよね僕も嫌い何いやで次の監督がこれさっき我々で話してたんですけど、怒った後の監督が名前、何さんでしたっけ？
吉川
監督なんですけど、これ3人とも覚えていないというこの不始末怒りが足んなかったんですかね。
記憶にないですね。
だったらちょっと仏の
まさかの
とかつけてほしかった、
うん、そうですね。
まあでもきっと陰で怒ってたんでしょうねでその後、柳本監督、うん、この方も怒ってましたね、
うん、怒ってましたね。
怒ってたんだけど、吉原とか竹下が自立して、うん、自分で考えるようになったんだぜみたいな美談もあり、はい、だけどなんか今度どんどん選手が自立してったら監督の影が薄くなってったような印象があるんですけど、
そうですね、
どうですかその辺は。
いや、まさにそうですよね。でも
ね、
はい、
選手が自立して
前出てましたもんね、選手の方が。
もう女性12人ですか、バレーボールベンチ入りとか、ね、はい、12人が自立したら男性ちょっと痛み立ってもらえない、
そうですね、
無理ですよね。
強いですね、
うん、
だって給湯室がそのまんまコートに移ってきちゃったようなもんでしょ
怖いですね、だいぶ怖いです
バカ野郎なんて言っても給湯室お茶出さねえぞみたいな男性やりにくいだろうな。まあでもそれを超える指導ができなかったのかもしれないですね、うんうん、
なるほど。
であと自立しちゃったから怒鳴って怒鳴って、まあ、自立してる人にだけど怒鳴ってもね、うん、ちょっと会社でもね逆にパワハラでいなくなっちゃいますよね、その上司がいたらね、はい、まあでちょっとじゃあそので自立して怒ってバレーボールは怒る監督が多いと。そんな中今の真鍋監督、これまた iPad 持って怒ってないし、うん、落ち着いてるし、
ちょっと知的な感じします
ね。知的な感じしますよね、うん、あれやっぱ iPad ずるかったですよね。
ずるかったですね。
あれ誰でも頭よく見えるかもしれないね。いや僕も今持ってますけど僕から知性が感じられないのはなぜでしょう。おかしいな。これはだから自立した選手に自立した大人として扱ってる監督がもたらした、うん、この前の世界選手権の3位ということなんですよね。そういうことも言えるかもしれないですよね、うんうん。まあ、一方でマニアというか詳しい方の中には日本だけがそこにチームを完成させてしまって他が完成させてこなかったとか、ボールが変わったりとかその辺の導入が早かっただけであと追いつかれちゃうとかいろいろあるんですけれども、まあ今日はちょっとあんまり戦術の話はしないんで、なんて言ってそこで3位になってすげえぞとなったバレーボール界、応援も当時は
EXILE いました、はい、
やってましたね。僕は夢の中であの歌出てきました。テレレレレレホーテレレレレレっていうI wish you, I wish you、
ね、
もう夢の中で僕のウィッシュはやめてくれと
言ってました、
僕1試合見に行ったんですけど、あれが3分に1回流れてました。バレーボールはあの時間が止まるの多いじゃないですか、
はいはい、
だからすかさずあれが流れてくる、で毎回あの空気バルーンをそのためにバンバンバンバン叩かないと非国民みたいな空気が流れてくる。催眠術です最後もう条件反射でテレレレラドンバンバンバンバンバンやべやべ鳴らさなきゃみたいな、危ない僕も俺も自立しなきゃみたいな、危うく。さあというわけで今日のやっとここで本題に入りますが、ぶっちゃけバレーボールの応援好きですか、浜由美さん。
応援っていうのは、
選手コート内の選手たちの鼓舞から、うん、周りの応援から日本チャチャチャから、本題に入りますけど、タレント今エグザイル出ましたけど、もう全部、はい、あの広くなんか、
まあでも私も、
はい、
あのバレーボール中学生の頃、
はい、
見てたんですけど、
ほう、
何が見たくて見てたかっていうと嵐が見たくてなんですよね。
来ましたね。嵐
でしたね。
そうなんです。嵐、まあ、
当時嵐がデビューしたての頃、私中学生だったんですけど。
すごい、もう男性を見る目あるじゃないですか、出世頭は。ね、
でこう唯一こうまだ出たてで見れる場所がちょうどそのバレーボールの時だったはずなんですよね。で嵐をが嵐を歌いみたいな、
嵐でしたね。
あれだった気がします。ちょっと違ったあれです、
多分そう
ですよね。で変な衣装着て、透明な
変な衣装
着てました
っけ。そうあのこう長袖の透明な、
それ気になりますね今。見たい。
着てましたよ。なんかこう短パンなんですよ、なんですけど
短パンに透明の長袖ビニールみたい な, たい な, たいな、
多分それ着てた気がするんですよね。違ってたらごめんなさい、
はい、いいですね。じゃあそのワールドカップの話をしますが、まあいろんな諸事情があるんですけど、フジテレビとバレーボール協会がうまくて毎回日本に引っ張ってこれてるっていうようなことらしいですけどね、うん、真相がなかなかバレーボール界いろんな謎が説明されないことが多くて、我々も調べていくとよく分かんないことが多いんですよね。あの代表の顔だった栗原が移籍するんですけど、会見はないわ、ニュースが2行ぐらいで終わっちゃうし、まあ、過去大林、吉原が出て日立辞めたりとか、なんか謎多いんですけど説明があんまりないんですが、このなんでフジテレビ独占になったのかもよく分かんないんですけど、ざーっといきます。バボちゃんは1977年からいる
そうです。結構古いですね、
はい、古いですよね。34歳ですバボちゃん。
お先輩
元々高校バレーでしたっけ
ですかね、
もう春高とかですかね、
春高とかで来たんですかね。でまあ、日本のバレーバーっていうと大昔東洋の魔女とか、うん、その後70年代も黄金期だったんですけど、 80年代後半あたり、90年代からだんだん雲行きが怪しくなってきたんですが、うん、それでもずっとワールドカップは日本で開催してると、うん、そして、その過去のあのジャニーズしか印象ないですよね、我々、うん、
ないですね。
で調べるともうびっくり、加賀たけしさん
渋い
私の記憶が言ってたんですかね、確かなら昔は強かったんだけどとか言ってたのそんなことは言わないと思う。99年タモリ、これも僕覚えてないな。
99年、
タモリ
最近
は、うん、
ねえ、これでもいいともとかに支障出なかったのかな、うん、夜行ってね。
そうですね、昼と夜と
ねえ、2003年、伊藤美咲、これ僕覚えてますね。
伊藤美咲、
あのインタビューしながら泣いてましたね、感動した。
ああ、これやってたんでしたっけ。
伊藤美咲はやってたんですかね。やってるといえば、あの江角真紀子は有名ですよね。
あ、
実業団でクラスで、
へえ、あ、あ、本気なんです
ね。なんで呼ばれないんですかね。
ないんですかね。あ、
なんかここもバレーボール界なんかあるんですかね。
なんかあるんですかね。
なんか怖いですね。そしてもっと前ですと、ジャニーズ事務所とタイアップする前は1985年松田聖子、
うん、
タッチミーという曲が、知らないな
タッチミーはでもバレー的にはちょっとルール違反触っちゃダメ
な。あ、そうですね、ダメじゃないですか。
ダメなんですけどね。
ね、ドリブルになっちゃうと、
はい、ダメですね、はい、
すごい選手、センスだ、反則みたいなテーマ曲、
テーマ曲反則みたいな
89年ウィンク、スペシャルトゥーミ
ー、
知らないな
ぁ、わかんないですね、意外とわかんないですね、
うん。そして91年、森高千里、ファイト、まあまあまあ、ね、そりゃね、
無難
はぁ、で、これを最後に来ましたよ、95年から V6、
ジャニーズ6、うん、
V6 はすごい覚えてますね。
これ、メイドインジャパンだった
よ、ね、
あ、
確か、
あ、
僕、そうですね、
そりゃそうだろうって何度も言ってたのかってメイドインジャパンって歌ってましたね。
そう
見ても日本人じゃないですか。これで盛り上がってる観客席が異様に見えました、
ね、あ、確かにありましたね、
はい、で99年がそのビニールシャツに短パン、
あれですね、ちょっとちっちゃいんですけど、
あー出ましたね、これは我々ちょっと
コントですね。
これ皆さんぜひググってください。
これコ
ント嵐
偉いですよね、
これはレアですね、
頑張りました
ね。それどっちかっていうと今のセクシーゾーンの衣装にふさわしい衣装ですね。いやー、
わー、すごい、
これググってください、これは不思議な衣装ですね、
スケスケですね、
スケスケですね、うわ、これセクシーゾーンって感じですね。
どっちかとこっちの方がそうです ね、
まあ嵐も巻き起こるでしょう、この衣装で、ね、バレーボール、これ選手集中できなかったんじゃないですかね、
本当ですよね、
この時の日本女子もうズタボロだったんじゃないですか、
ね、
だってよしこれから行くぞって言ってふって目を上げたらセクシーな嵐がいるわけですよ。
セクシー嵐が、
これは集中力そぐな。でその後、行きましょう、ニュース、
ニュース、はい、
で平成ジャンプ、
はい、
で NIC ボーイズがワールドグランプリでちょっと出てきて、今年がセクシーゾーンだと、
ちょっと登竜門みたいになってるんですかね、
デビューのきっかけ、
そうですね、ジャニーズの皆さんここで出世どんどんしてって
ますね、踏んでますね、
いいですね。まあこれどうですか、あのじゃあまあハーマイオニーさんは幼少の頃やっぱりそういうのが入り口でバレーボールをちょっと見るようになったと、
そうですね、
でどうだったんですか、やっぱり嵐のパフォーマンス見てテレビ消しちゃチャンネル変えてたのか、試合もちょっと見たのか。
見ました。
あ、見ました。見ました。
これいいことですね、
はい、で男子も見て、あ、この人かっこいいみたいな。
あ、これだ。
じゃあもう思うつぼです。
加藤
陽一さん、
かっこいいなって
。イケメン多いですからね、男子バレー界常に。
朝日でしたっけ、
朝日健太郎さん、
はい、
イケメンですね。
あ、見てました。女子も見てました。やっぱり見出すとやっぱり止まらないですよね。
見出すと止まらない、はい、僕もあの名前熊前大掛け、
大掛けですよね、はい、
言えますもん、
うん、
ね、
はい、
見ちゃうんですよ。やっぱ見てるから成功視聴率もいいみたいですか、ですね、
うん、
じゃあやっぱりこれフックとしてこれはフジテレビいい方向を見つけたわけですね、うん、まあ、一方ガチンコでやった経験があるお姉さんはどうなんですか。これ
いや、まあ小馬鹿にされてる気分ですよね。
やっぱり男性だと、
はい、
もっと気合が入るやつ呼んでくれとか、ね、そうですね、固定呼べとか、
まあ、そうですね、
周りがみんな観客は若い女子ですもんね。
いや、あれでチケットちょっと高いんじゃないかなと思っちゃったり
しますね。まあなんかダフ屋で問題になったとかならないとか、ジャニーズファン追っかけがとかいろいろ聞いた噂は聞いたことありますけど、あ、まあ男性からしてみたら確かに若いアイドルがにっこり笑って歌って、うん、頑張れとかって言ってもうるせえみたいになる気持ちはちょっと分かりますよね。
あの試合は削られるんですけど、はい、パフォーマンスは結構がっつりやるんですよね。
ああ、ありますね、はい、録画でね、
録画で、
はい、ああ確かに、はい、俺がそこは見たいんじゃないんだ
から、
はい、それは軸自体を、
ね、それはちょっとありましたね。
それ悩ましいですね。一方でハーマヨニーさんのように、そうですよ、ね、何も、
うん、
バレーボール、まあ、私もそうですけど、体育の授業で迫害を受けてちょっと嫌な思いしてる人でも喜んで見るわけです
よね。
偉大なるジャニーズというか、ちょっと小バカにしてんのかジャニーズっていう、まあ、じゃ あのガチンコで男性目線でやってたとしたらどういう人に来てもらいたいですか。
これまた難しいですけどね、
まあ、矢沢永吉、まあ、ちょっと若い人も、
ね、うん、若い人、
うん、
いや、
うん、気合い入ってる若手が応援する人、さっき誰ですかね、男性
に、翔英とかですか。
翔英来ましたね、翔英
翔英、
ごめんなさい、あの
違います、
好きか嫌いかって言われたら好きなんですけど特別シンパシーもないですね、翔英さん
面白いんだじ
ゃん。なんか昔か男性に圧倒的に支持されてる男性ってそう言われるといないですね。
男性が男性を支持する、
うん、ないですね。
男を感じる、男にモテる男いないっすね。
いないっすね。
やっぱり世の中草食系で男性が頑張んないといけないんですかね。孫さん分かんない、ツイッターのフォロワーが一番多いから
ちょっとお金の匂いしちゃいます
ね。お金の匂いしちゃいますね。男性ピンチですね。
いないですね。
僕もいないですね、言われると。
なんか別のスポーツ選手とか、
あ、今だから大畑選手とか中澤選手とか出てますよね、だけどちょっとまあまあ、うん、
いや、小バカにされてる感じはあるんですけど、どうせだったらカラーとかに出てもらった方がまだ楽しいですよね。
男性目線から言うと、少女時代とか、はい、
なるほど、
全日本応援してたのね。
まあ
ちょっと、まあ、ちょっとなんかいろいろ確かに会場の外にまたね、ジェモとか起きちゃうかもしれないですけど、日本チャチャチャじゃなくてナナナナナナナナナナナナナナナナ一気に
プレー中に、
プレー中にどこをどう応援してるのかさっぱりわかんないです、腰振って
後悔ですよ。
まあでも確かにカラとか、まあじゃあぶっちゃけカラとかはまあちょっと支持層があの本当にダンスがうまいとかあるんですけど、これ AKB が出てきちゃうとちょっと違うわけですよね。
ああそうかもしれないですね、はい、うん、
AKB 出てきたら女性はどうですか。元気な高橋みなみちゃんとか大島優子が、
なんかでも自然ですよね、ふーんって感じです。
あ、そう、ふーんって感じ、流されちゃう感じですか。
あ、まあ AKB 使うよねみたいな感じはあるかもしれない。
テレビ局が使いそうみたいな、うん、
浮かびますね、なんか すぐ。
どうですかね、リップスライムなのかな。まあでもエグザイルはちょっと I wish を3分おきに流れるのは嫌ですけど、あれはそれさえなければ私はありでしたね。踊りもあれだし、なんか彼らもまあなんかほらたまにカメラが映ると安っぽくなんかちょっとうまいこと一言言わなきゃみたいな、ああいう無理してほしくないんですよね。単純に頑張れとかって言ってほしいんですけど、私エグザイルはなんだろう、小バカにされた感はちょっと薄らぎましたね、
う
ん、
そうですね、そうかもしれないですね。
ね、なんでだろう、踊りが上手いからかな。いや、プロだから、プロの競技にプロのパフォーマンスで怒られちゃうけど、まあほら、メイドインジャパンよりはプロ
だったわけじゃない
ですか、これ、あの、ジャニーズファンに炎上されても困るんですけど、この番組。
ね、とってもいいですよね、ジャニーズの起用。
でもロックンローラーみたいなのも最近ないですしね、だからやっぱり布袋さんとか出てくるとちょっと若い人この人誰ってなっちゃうかもしれないし、これ由々しき日本のエンタメ事情の由々しき問題にぶち当たりましたね、
うん、本当ですね、いないですね、
中継を見てる人も女子中高生が
女性が多いですね、おそらくね、視聴率もね、
ジャニーズファンともろかぶりなんですかね、
多分。じゃあそれがバレーボールを支えている、だから男性の方が逆にピンチなんですかね、視聴率とかね、
ああそうですね、
だから逆に男性の時にちょっと国籍はさておきなんですけど、東方神起とか来てもらうといいんじゃないですかね。どうですか、女性見るんじゃないですか、東方神起。
あ、見ますね、
ね、
はい、ああいう
とか、
そうですね、
あと今女性に人気のグループ誰ですか、
男性で、
男性で、
男性
で。まあでもやっぱり嵐とかにその引き続きやってもらうのがいいってこと
になっちゃうかもしれない。
由々しき問題だな。じゃあここでじゃあちょっとあのテーマ変えます。じゃあもしじゃあこの仮に想像しましょう、ジャニーズがないと思うんですけど、例えばフジテレビとちょっとなんか喧嘩しちゃいましたと、もう出しませんと、で EXILE は TBS で使ってしまったんで、さあもう殿下の宝刀で、実は今あの世界バレーボール連盟がパフォーマンスばっかすんじゃねえって急に決めて、セクシーゾーン実はあんまりパフォーマンスできてないんですよね今回で、まあ、この流れでちょっとジャニーズの露出が少なくなってきちゃいました、ジャニーズも怒った、出しませんってなった場合にどうやってバレーボールを盛り上げましょうか。来ましたよ、
これは難しいですね、
で今日本のスター事情でいうと人気のある熱い男性がいない、やっぱり嵐は偉大だ、女性は少女時代とかカラーとかはちょっと国籍違うじゃないかと、で AKB だとちょっと支持層にズレが起きる、だから若い中高生からお母さんのハートをつかむ、そしてバレーボールの人気をバレーの試合まで釘付けにする方法ってなるとですね、これは困っちゃいますね、
困っちゃいますね
加賀たけしさんでもないですし
見たいですけどね、
見たいですよ、いや面白いですよね、加賀たけしさん、どうなんでしょう、北大路欣也さんとかね
国民的スター、
国民的スター、どうでしょう、ホリプロタレント、ちなみに加賀たけしさんはホリプロだそうですね、
意外、
北尾路欣也さんもホリプロみたいですね、板野友美ホリプロ、ホリプロですね、
はい、
ホリもう路列が回らなくなってきたから、まあ、お題が難しすぎて、優香はホリプロですね、
ああ
、まあ、ホリプロオールスターですよね、和田アキ子さんもいる、
うん、
ああ
国歌斉唱をよくやってますけど、
ああそうですね、
はぁー歌ってもらって、ね、気合い入れて
体育館なんで、
体育館です
ごい
すごいでしょうね、いいじゃないですか、ついでにもう応援も頑張れとかじゃなくて、なんかもう気合い入れろみたいな和田アキ子さん どうですかこれ。これホリプロいいんじゃないですか、うん、どうですか。
ホリプロ祭り、
ホリプロ祭りねえ。他にホリプロのタレント、なんかホリプロの宣伝版、ホリプロの回し物みたいになり始めたんですけど、ホリプロスポンサーになってくんないかな。やばい、つい本音が。まあジャニーさんのスポンサーが遠のいてるんで、今ですね、妻夫木聡、松山ケンイチ、石原さとみ、綾瀬はるか、
見たいです。
藤原竜也さん、
綾瀬はるかとか、
藤原竜也さん、
おっぱいバレー、
おっぱいバレーでした
し、ね、おっぱいバレーじゃないですか。
うそうですね。
おっぱいバレーっていう映画あったじゃないですか。
やっぱそういう意味
で目がキラキラ。
これ男子バレーの時は綾瀬はるかさん、
全然いいですよね。
ぴったりかもしれない。
ぴったりきた。いや、深田恭子さん、
あ、見たい、
見たいですね。
巨乳
巨乳アイドルはホリプロ抱えてるんですかね。まあ古くは山口百恵、石川さゆり、森まさ子。まあちょっとしんみりしちゃうんで、会場が
来てね。
でサッカー選手もいっぱいいます。大林素子さんホリプロですね。
あ、そうなんですね。
いいじゃないですか。どうですか。だってそのグラビアアイドルでいうと優香と深田恭子さん、綾瀬はるかもナイスボディって言われてますからね、
うんうん、女性からの好感度高いですし、
ね、女性からの好感度も高いし、おっぱいバレーの名に恥じないボディだし、
はい、
いやもう終わりにしましょうか。今日は答えが出ました。すごい。で大林素子さんと和田アキ子さんがトップでしょうね。
そうですね、
うん。
で、カツを入れなきゃいけないときは北尾路欣也さんにと加賀たけしさんに気合いの入れた一言
いただくと、
着ボイスとかいいじゃないですかね。ああ、
うん、
一本と一本って言いません。バレーここ一本、
あ、今今ね、
います
よ、ね、まあ、なんかこう何の意味を成してる言葉かわかんないですけど、一本一本みたいなこと言います
ね。どうです、ちょっとそういうフレーズ他にありますか。あのスパイク決めるたんびに何か「えっ、ウェー!」とか「うー!」とか言ってるじゃないですか。、はい、あれ何て言ってるんですか。
あれは「わー!」とか「うー!」とか
「わー!」とか「うー!」とか言ってるんですか。あれ他の競技やってる人とか隣であのバスケ部とか体操部とかみんな不思議に思ってると
思う
んです
よ、ね、思ってらっしゃいますよね。「
スウェー!」とか何かありますよね。
はい、まあ、ああいう言葉ですね、あれは。
あ、はい、あれ何かあるんですか、ルールは。
ルールはなんか脈々と上の代からとこ引き継がれてる感じですよね、
まあ、声出しとけば怒られない。
あ、とりあえずそういう感じです。うわーとかあーとか。
面白いやついなかったんですか、ちょっと外しちゃったとか。編み出しちゃったみたいな。
うーん、割とみんな真面目にやってたかもしれない。
あ、まあね、強豪校でやってたんでお姉は声は変ですけど。まあちょっと変な人はいなかったってことですね、強豪
校。そうですね、柄の悪い人の方が多かったですね。
あ、柄の悪い人、ほらほらとか、
殺すぞみたいな、そういうこう やじくさい、
ネット越しに言うんです
よ、ね、言ってきたりとかする方々はいらっしゃいましたね、はい、
あ、お姉にぶつけるなとか、そんな味方はいなかったですか。
そう、僕その時お姉じゃないな。
なるほどね、いいじゃないですか。じゃあ加賀武さんがね、
はい、
日本ちゃちゃちゃ、これ俺それ着ボイス欲しいな、うん、北大路欣也さん、ここで一本。ね、
いいですね、
気合入りますよね、朝とか。
いいですね。
ちょっとバカにしてます。
いやいやいやいやいや、何言ってるんですか。だってほら、小バカにを逆にポジティブに変えて一般人を巻き込んでることにバレーボール成功してるわけですから。でこれ真面目に言うと、他にそれ成功してる競技ないですか、うん、バスケットボール選手そういう立ち位置の人いませんし、ラグビーはラグビー協会がなんか許さないみたいで、硬派の方しかやっぱり出てきませんよね。だから秩父の宮のフィールドになんかグラビアアイドルなんか出たら多分何人かちょっとクビになっちゃうんじゃないですかね、協会は。バスケットボール界も多分あるんじゃないですかね。でプロ野球はたまにね、この番組でも横浜ベイスターズの伝説の始球式、うん、星野亜紀さんの始球式とか、はい、あの、これもぜひ YouTube で見てください。 で鼻血出ちゃうかもしれないね。あったんですけど、いや小馬鹿にされようが何だろうがファンを増やしてるっていう意味では、うん、これはね一つの作戦で成功だと思いますね、うん、ただちょっと世界連盟がそろそろいい加減にしろよって言ってるのかっていうことと、
うん、
ちょっとジャニタレさんばっかりなんでどうなのかっていうところでね、いやまあじゃあちょっとこれじゃあまあ例えばタレントに頼りませんって言った場合もこれ悩んじゃいますね。バレーボール、
バボちゃんにもうちょっと頑張ってもら
う、バボちゃんに頑張ってもらいましょう。
バボちゃん喋んないよ。でも
ですよね、動きももう決まってる、もっとドアラぐらいのなんかこうい
いこと言いましたね。
キャラクター性というか
ちょっと側転ぐらいしてほしいですね。
もうちょっと増えてもいいじゃないですか、仲間が。
あ、でも34歳ですからね。そろそろ結婚して子供もできてもいいです
かね。ないですね、
はい、ミセスバボちゃんとか、
はい、
子供は何て言うんだろう。
コバボ。
コバボ。コバボいいじゃないですか。コバボ。かわいい。コバボ。まあじゃあ硬派の話をちょっとさらっと入れると、やっぱりまあじゃあちょっとこういう競技人口を増やして、うん、V リーグの応援観客を増やして、でバレーボールが国技になって選手も実業団じゃなくてプロになったりならなかったりとかっていう王道な道なんでしょうけれども、うん、B リーグでお客さんがむちゃむちゃ入ってるとか黒字出してるみたいな話っていうのは、プロ化の動きもバレーボール1回やりましたけどその後めっきり聞かなくなりましたから、ちょっと厳しいんですかね、うん、スターも日本の選手のスター性についてじゃあちょっと話しましょうか。まあ一時ちょっと小バカにしてんのかっていうのありましたけど、プリンセスメグとか何でしたっけ、なんかシンデレラじゃないですけどなんかいろんなあだ名いっぱいついてましたよね。であれがちょっといい加減にしろっていうのがあったみたいで、あればっかり連呼してたじゃないですか、
はい、
ね、なんかプロレスの興行みたいだってさっきお姉は言ってましたけどねえ、そのうちラッシャーとか言うんじゃねえかとかありましたよね。さすがにそれと怒る闘魂って二言目に言ってればよかったと思ってたのがなくなり、今はだいぶ選手が純粋にクローズアップされてるような気がするんですけど、だいぶ可愛くなりましたよね全日本。
うん、だいぶ綺麗になりましたね。
男子は昔からイケメンだったじゃないですか、長市
とか。ああ長市、はい、青山とかですね。
青山とかね、どうしてバレーばっかりあんなイケメンなのか、悔しいんでそこにはあんまり行かないんですけど今日は。まあ栗原も可愛かったって言えば可愛かったでしょうし、お姉は誰が一押しですか。
いやこれはちょっと真面目なんですけど、
はい、
バレエも一生懸命やりますし、ええ、顔も可愛くなったっていう意味でやっぱ木村沙織。
沙織、
はい、
なんか可愛いんですよね。あれ女性から見てどうですか。
情熱大陸出て
る。そうそうそう、ええ、
でも好感度持ってますよね。
好感度ありますよね。
偉そうに言っちゃいましたけど、
いやいやいやキャプテンの竹下もだいぶ綺麗になりましたよ、うん、これ昔ジャンクスポーツに出て高校生の頃の写真とか出して浜ちゃんに突っ込まれてました。ああ、まあ私の一押しは迫田。
迫田、
あんまり試合に出てこないんですけど陰ながら浜口。
浜口さん、
はい、この2人を応援してます。もうとにかく浜口さんに試合に出てほしい。
あ、可愛 い、
うん、でもあんま出てないですね。
出てないですね。
あ、元気な、ええ、明るそうな、ええ
、で迫田さん、
うん、加納さんが一番人気なんですよね。
あ、加納さん可愛いじゃないですかね。
本当に綺麗ですよ。
なんですけど男性になんか追っかけとか応援団らしきものが出てこないんですよ女子バレーって。
これやっぱ背が高いからじゃないですかね。
お、はあ、それだ。で浅尾美和みたいに水着になってるわけでもないし、俺より高いから付き合うのは恥ずかしいと、
うん、
と
追っかけっていう感じじゃないんじゃないですかね。
それか、ちなみに浜口選手167センチ、リベロ。
あ、リ ベロの方はあれですよね、
加納さん185センチ、
すごいでかい。
木村沙織185センチ、
迫
田175センチ。
ああそれでも大きいですもんね。
まあちょっと男性でもどうなんですか、バレエ界だとバレ女子バレエの部と付き合ったりとかするわけでしょ。
いや、
それないんですか。
ない。
あ、ないんですね。失礼しました。
一人もいなかったですね。
あ、そうですか、
はい。やっぱちょっと背高いんで皆さん。
ああ、じゃあこれ女子バレエの方とお付き合いする人探すの大変ですね。
いや、かもしれないですね。
ねえ。
はい、
ラグビー、バスケ、野球、相当うまくないと身長もね大きくないですからね。
でも185より大きい男性もなかなか
いないです
よね。
迫田沙織175ですけど最高到達して3メートル5ですからね。これバスケットのリングです。
3メートル5
って
女性ですもんね。しかもも
うこれ聞いたらバスケ部の男子みんなあのリング届かない男性全員アウトですいやだからこう可愛いから男性も可愛いから応援していこうみたいな機運も、うん、この嵐とかホリプロと別の軸であってもいいかなと思うんですけど、うんうん、全然出てこない、
ね、そういうのないですね。
何なんですかね。だからグラビアアイドルみたいに、うん、ほら撮影会なんて1回でもいいから開いたり人が集まるのかみたいなそういう戦略もダメですし、はい、
うん、
プロマイドとか売ってるのもなんか効かないですし、
そうですね、
ちょっともったいないですね、
うん、
やってみましょうか、売り込んでみましょうか、スポマンジャパンでね、あのカレンダーとか、
あ、
うん、普通の服と着せて、
しかもあの試合の時はすっぴんですからね、おそらく
すっぴんですからね、
はい、
化粧を
したらちょっと
読んで、
どうですか社長、そういうビジネスまあちょっとダメそうな匂いが社長からはしてるんですが、ちょっとスポンサーがついてから考えますかね社長ね、この番組
ね、
そうですか。ちょっとでも行き詰まりますね、アイドルがいないと。やっぱりでももう十何年ジャニーズで育っちゃったから、それが日本チャチャチャと一緒で定着したんですかね。じゃあもうこれ肯定するしかないんですかね、うん、
まあ現にハーマイオニー見てたんですかね、はい、
ハーマイオニーもそうですし、僕も体育でウェーなんて言われてスパイク食らいましたけど、それでも見ちゃいますからね、うん、楽しいですもん。特にラリー制になってから
あ、
うん、
早いから、
早い
ですかね、まあ、でちなみに最後、海外のバレーボール選手、特にブラジル代表がとにかくかわいい、
うん、
かわいい、
かわいい子が多い。そしてブラジル人この、ね、スタイルがべらぼうにいいんですよ。なんででしょう、
ブラジル、
だけどあんまり話題にならないんですよね、不思議と、で僕そうだ今日調べてきたの、この人今試合に出てるのかな、日本がまだブラジルとあやりましたね、俺その試合見忘れちゃった、
この前
の、僕の一押しの選手をちょっと、ダニエル・リンス選手、
かわい
い、綺麗なことですね、
もうちょっと181センチあるんですけど関係ないです
すごい。
でもバレー選手露出も高めで、
そうい
いですよね、足とか、
足とか、あの未だにねあんなあれ論判にならないんですかバレーボールっていやバスケットもマイケル・ジョーダンが出てくるまではあの今それ着て街の中で出たら反則だろうっていうぐらいピッチピッチのズボンで男子も女子もやってたんですよ、おすごいマイケル・ジョーダン反応しましたねそんなに好きですか社長
なぜかなっちゃいました
ね、何ですか今のマイケル・ジョーダンに反応、マイケル・ジョーダン好きみたいです社長でバレーボールだから男性目線からするとあれありがたいんでしょうけど、ちょっと皆さんダニエル・リンスぜひ見てください、
綺麗ですね、
可愛いんですよとにかく、うん、こう
ダニエル・リンチ選手。
ああ。181センチ。ねえ。こういうのもでもなかなかなんか話題にならないんですよね。
モデルですよね。モデルさんみたいですよね。
背の高いモデルですよ。日本人はでもやっぱりもうちょっとこう手の届く存在が好きなんですかね。AKB も含め。悩ましいですね。まあでだんだんいやなんか悔しいですね。美人は多い。
うん、
ゲームも面白い。見てる人も多い。なのに依存から脱却できない。うん、決定打がない。こう不思議なスポーツですね。
うん、
ジャニーズありがたいですね。
そうですね。
不思議なスポーツですね。うん、こんなスポーツ世界中ないんじゃないですか。メジャーリーグもジャスティン・ビーバーが引っ張ってるなんて聞いたことないですよね。ヨーロッパでも。うん、
男性ファンがね、もっと
こういた方がいいんですかね。でも男性ファンがでもあの集まる要素盛りだくさん
ある
んです
よね。
可愛い選手もいる、外人も可愛い、展開も早い、ね、
ジャニーズ一色なのでちょっと引いちゃうところもあるじゃないですか。
あ、まあ、そこが、まあ、人によってはね、小馬鹿にしちゃってるとかっていう人もいるんですけど、難しい答えが出ないですね。でも今日これはあの実はこのスポマンジャパンの永遠のテーマの一つでもあるんですけど、どうやって日本のスポーツ界を盛り上げるかに関わってくるんですけど、ちょっと今後宿題として考えましょう。次回答えを出して第2回をやりましょう。
はい、
どうやってジャニーズなくともバレーボールは
盛り上げれるか、
盛り上げられるか。でこれ野球とかいろんなスポーツにも固定ファンは多いんですけど、まあ、広がらない。だからサッカーは偉大ですよね。うん、J リーグできて。
そうですね。
ね、
うん。
だからこれをどうやるかっていうのをちょっと宿題として、今日は終わりにしたいんですけれども、うん、最後に何かハーマイオニーさんありますか。バレーで今日ちょっと話して思ったこととか。
いやちょっと思ったんですけど、バレーやってたっていう人があんまりいないの、
周りに。
周りに例えばサッカー野球は結構多いんですけど、
はいはいはい、
バレーって同じぐらいの人いないんですよね。
あ、言われてみれば土日バレーボールやってるって人そんなに聞かないですね。
うん、
気のせいですか。
いや土日バレーボールは多分あんまりやらないんだと
思います。あ、やんないんですか土日で。社会人になると。
いや結構あの施設が大変なんですよね。
あ、そうか。それはバスケットも結構一緒ですけど、ラグビーとかもそれ言いますけど、じゃ あでもバレーボール平日の
ママさんが多分
だいぶ
やられてるんですね、多分。
ママさんバレーはダニエル・リンスって言って盛り上がらないですからね。
やっぱそうなると嵐になっち
ゃう。嵐か。
難しいですね。
難しいですね、これ。いや難しい。社長、これ解けたらドル箱ですよ。
難しいですね。スポーツ自体は面白いんですけどね、バレー。
ね、手軽にできますしね。うん、まあ、あのスパイク食らうとちょっと残念な気持ちになるんですけど。
なんかやったことある経験者人口って4番目ぐらいの多いんですよね、
う
ん、確か。
あ、そうなんですか。
まあ、ちなみに実はちょっと最後に真面目な話してしまいたいんですけど、ブラジルではどうしてるかっていうと、ブラジルはもともとバレーが弱くて、1970年代日本の全盛期の時にいっぱい選手とかコーチを指導者を送り込んで学んで、それを持ち帰って強くなったという歴史があると。今のブラジル代表監督とかなんか1ヶ月2ヶ月日本に留学みたいで来てたらしいんですよ。で彼らは決定的にこれあのちょっとこういう本があったんですけど、ブラジルバレーを最強にした人とシステム、米虫紀子さんという珍しい名前の方、うん、珍しい名前ですね。米に虫って書いてある、ね、この方は鈴木さんとか佐藤さんと結婚しない方が良さそうですよね。ね、余計なお世話だと思うんですけど、すいません。
いや珍しい方の名前にねいろいろ憧れとかあったりするんで、それさておきですね田中とかね、ちょっとすいませんあのブラジルの小さい頃の教育は6人いて上手くない人が間にいるとバレーボールつまんなくなるって、これね、あのハーマイオニーさんそんなもんじゃないですか。上手い人が 2,3 人必ず授業で持ってっちゃって、はいはい、あれなんかすごい、なんかね、
もういい思い出ない
です。そうなんです、無視された気分になるんですよ体育の授業なのに
こっちが申し訳ない気分になって、
そうトスうまく上げれなくて、あの3メートル10飛んでるやつがなんかチーみたいなねごめんよみたいな、無理だよみたいな気分になるんですけど、ブラジルでそれを解消するために何やったかっていうと、ミニバレー、コートを小さくしてネットを低くして2対2、3対3でやる。
あ、面白そうですね。
ね、これは面白そうですよね。でネットも低いしコートも狭いからボールが嫌でも飛んでくるから、うんうん、おおおおとか言ってるうちに、いやーわーとかって言って、だからあのスパイク決めた後のうーうえーじゃなくて、多分心の底からのうーとかわーを言いながらやって、でそれでうまかったら続けて、で人数増えてってって、どうです、これじゃないですか、
うん
うん、答えは。でしかもバレーボールのいいところは公園でネットさえ立てちゃえば、バスケットもそうなんですけど、公園に立てちゃうのがいいんじゃないですか、うん、ミニバレー、
コート、あのポールですね。
そう、サッカーよりいけんじゃないですか。
簡単かもしれないです
ね。ね、だってうちの近所の近くでサッカーやってる少年いますけど、ちょっと大変そうですよ、日本代表までの道のりは。これありません、近所でサッカー蹴ってる子供。まあ、1人たまに1000回ぐらいやってるやつが1人だけいるんですけど、いつまでリフティングしてんのみたいな、こいつはいけると思いますけど、鳩の子はちょっとねえ、22でバレーとかミニバスケのリングあった方が楽しそうですよ、
うん、
まあちょっと次回はそういう話しましょう。であのちょっとこれ公園法でいろいろ立てちゃいけないっていうのがあって、で立てるといろいろ諸問題があって、うん、日本の公園って全部あのどこの公園行っても金太郎飴みたいな公園しかないらしいですね。どうでした、小さい頃に近所にミニバレーネットがあった、
楽しいですよ
ね、
はい、
やっちゃいますよね、
うん、きっかけになりますね。
よかった、最後にひらめいた俺
ちゃんとまとめ
まとまりましたね。じゃあ、まあ、じゃあハーマイオニーさんはあのちょっとねそういうことでミニバレーがやりたかったと、はい、
そうです、それであれば中学のところ迫害受けないですね。
はい、もうバレーボール経験者、体育の授業ではぜひ笑顔で優しくスパイクベルベットパスを初心者に、
初心者に
小野伸二もびっくりするぐらいの
ソフトタッチの、
ソフトタッチのね、そうやってボールバレーボールを通じて愛も育まれるかもしれないと、ね、当時あそこでハーマイオニーにスパイクを打ってた不届き者はもうちょっとハーマイオニーさんと付き合えないですからね。
そうですね、
ざまあ見ろっていうね、はい、
何の話
すごい、お姉さん後半にやってた方として振り返ってみましたけど、
はい、
振り返ってみてどうですか、改めて不思議なスポーツだなって
。いや不思議、そうですね、言われてみれば本当に
経験者でもそうなんですね。
うん、思いますね、確かに。
まあじゃあ最後ちょっとその何か思うところありますか、あの加賀武史、タモリ、ジャニーズ、ホリプロ、最後はミニバレーときましたが、
いやミニバレーシステムはぜひちょっと真面目な話取り入れていただきたいですね。ちょっと
それですかね。じゃあこれからスポマンジャパンはミニバレーを押していきましょう、うん、
ミニバレ
ー、それだ、わかりました。いや今日はちょっと日本の将来の全日本がこれを機に生まれるかもしれないです、
うん、
うちの近所のガキンチョども もうサッカーボールやめるかもしれないですね、これ
バレー
ね、バレーね、飛べ飛べと、いいぞと、飛べなくてもリベロだと、
そう
なんていいスポーツなんだろうね
東京ミニバレー協会という協会もあります。
あ、ありますか。へえ、本当ですか。じゃあぜひそこにちょっと今回のポッドキャストを送りつけましょう、
はい、
ね。わかりました。じゃあ今日は皆さんどうもありがとうございました。今日は結構グダグダだった感じですけれどもたまにはこういうのもいいかなという感じで。ちなみにこの番組よく言われているのが、お世辞だと思うんですけど、オールナイト日本の第2部みたいだとか、あとは30代中盤から上の方にはよく受験勉強の頃に聞いてた思い出すね。あと一人渋谷陽一さんみたいでさな、ゴーマーさんはって言われたんですけど、私ごめんなさい、渋谷陽一さんが誰だか分からなくてちょっと、はい、渋谷陽一さんすみません。光栄なことだと思うんですけど、
光栄なことです、
はいはい。で最後番組から告知です、なんとスポマンジャパンの Facebook ファンページもできました。
おお、
すごい。URL が facebook.com/ 英語でスポマンジャパンとそのまま入れていただければ見つかっちゃいます。
お、もう増えてますね。
何人ぐらいいいねいますかね。
今10
10人います。やった、2桁です。来ました、3桁いくんでしょうか。で桁数で言うとですね、ちなみにスポマンジャパンなんとダウンロードが1000超えました。
おお、
すごい。や
った、もうハーマイオニーの魔法にかかったおかげです。
すごい、
やりました。
4桁
でね、これからあのお姉のファンも増えると思いますんでね。
お姉があんま喋ってないですか。
お姉増えます、セクシーボイスで2丁目あたりからね増えます。でなんと iTunes ランキングで今日見たら132位ぐらい、スポーツカテゴリーで。
すごいな、
見ました、ありがとうございます。視聴者の皆さん本当にありがとうございます。ざっとちなみに言いますと、今一番聞かれてるのはラグビーの回第1回目ですね、
うんうんうん。
大福様のゲスト、大福様今だから言いますけど、あの日は緊張して、3パイントプラス1杯飲んでから出演していただきました。はい、
酔っ払ってました。
はい、酔っ払ってた説もあります。2番目に聞かれてるのが NBA ロックアウト、ムーキーさんですね。ムーキーさんは私の周りで一番心配されてたゲストだったんですが、なんと2位につけてて、でムーキーさん今自分でいろんな企画を、この番組の企画を絶賛送ってきてくれてますんで、皆さんが好きだろうが嫌いだろうがムーキーさんまた出てきます。今から予告しておきますので期待しててください。で3番目に多いのが、ハーマイオニーさんも、ね、出ていただきました。ソーシャルメディアランキング、
ありがとうございます。
近日中に吉田麻也選手に賞状を送る。
楽しみ。
これぜひあの Facebook ページかブログでも紹介しますのでね、
はい、
ぜひ吉田麻也選手拾ってくれブログで紹介してくれ頼むね、
必死
ですよ。もう吉田麻也選手ソーシャル第1回ソーシャルメディアキングです
けど、そうですかね。
そして、ペラオさんに来ていただいたはい、
野球
ね、社長面白かったですね、ペラオさん。
でもね、一番印象に残ったドラフト何ですかって、江川って生まれてないだろうね。
寺尾さん20代前半なんですけど、一番印象に残ったドラフト江川だって言い張ってその後エピソードあるのかって聞いたらなかったっていうね、
特になかったっていう、
どうりで寺尾って呼ばれるんだっていう愛すべきキャラクターでしたけど、
特にない。
まあ皆さん多分全員ハーマイオニーさんが好きだって言うと思いますけど、ぜひ好きなゲストがいたらFacebook ページでもいいですし、Twitter でもいいですし、どしどしご応募ください。
今ブラックプーさんがまさに今スポマンジャパンの Facebook ページいいねを
押してますか。
そうです
か、ブラックプーさんも、ブラックプーさんも喋っていただきましたね。ブラックバシバシ切ってましたね、スポーツ選手のブログ、はい今度会いたいですね、ブラックプーさん、
はい、会いたいです。
じゃあ今度ブラック、じゃあまあ皆さん好きなゲストとか、好きな話してもらいたいテーマがあったらぜひ番組の方まで、ファンページでもどこでもいいので、ご応募どしどしご連絡ください。じゃあ今日はどうも ありがとうございました。